ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも、高橋智明でございます。9月だよ、9月16日だって。まだあっちいね。知らないんだけどさ。毎度勢いで喋ってるけれど、まだまだ8月だからね。でもきっとね、10月のね、末ぐらいまで暑いと思うんだ。今年も。だから、9月16日なんざ、もうまだまだ夏だよね。本当は秋だぜ。なんか日本は四季のない国になってきたね、本当に。夏と冬しかないよ、これじゃ。もうなんか、やっぱり春と秋がないと、なんか嫌だね。うん、まあいいんだけどさ。気候に対してこう文句言ってもね、どうにもなんないもんね。うん、頑張って暑い夏を乗り切ろうみたいな感じで、9月の16日配信分でございますが、話すこともないので、まず9月の1日配信に YouTube はこれを見たら楽しいよっていうのをおすすめするっていうのをコーナーにしてはどうかという坪さんの案を、もうそのまま丸々採用して、今回も16日配信分でも何かを、でね、桃梅ってカタカナで検索してくれればわかるんだけど、まあね、ヘタ馬のね、汚いイラストで、そう、で、喋ってる、ももちゃんと梅ちゃんっていう OL さん二人のね、トークライブなんだけど、もうちょっと面白い。なんだろう。なんかね、表現しづらいけど、ネタが面白い。シニカルな感じの応援、どこに行ったらいいんだろうな。桜桃子の作品みたいな感じで言っていいのかな、毒のある感じ。だからね、見ててすごく面白い。で、そのが面白かった証拠としてドラマ化するみたい。実写でドラマ化するので、桃梅ってやって、公式ってやると、もう YouTube でいっぱい動画出てくるんで、それにこう初級入門編の総集編とかって言って、こういろんな動画をね、ぐじゅっとこう、モムニバスみたいにくっつけたやつがあるので、それ見ればその桃梅わかりますが、二人の声優が秀逸で、なんだろう、そのキャッチボール聞いてるだけで癒されます。OL ってこんなこと考えてんだっていう、そのまあ汚い、なんかこうね、ドロドロよ、 OL の中身みたいな。それはね、すごく面白かったんで、桃梅さんはね、YouTube の中でも、おすすめでございますので、よろしかったら、動画一つ見てあげてくださいって。俺別に桃上の梅の回しもんでも何でもないけど、自分も楽しんでおりますと。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。いやーね、タクシーネタは坪さん好きよっていつも言ってくれるんで、タクシーネタ用意したいとは思うんだけど、タクシーネタでさ、楽しいやつ喋りたいわけよ、俺も。で、例えばさ、だからネタっていうよりは、俺がずっとさ、タクシーのことで言ってる、そのホスピタリティってやつ。だから そのタクシードライバーも結構ろくでもないやつ多いじゃないでそういうタクシーに乗る金払って乗ってるのにそんなろくでもない思いもしたくねえよって言ってお客さんの訴状っていうかもう悪くなる、この相乗効果に悪くなるっていうのが多分タクシー業界のいっちゃ悪いとこだと俺思ってるんだけど、でも結局のところさ、そんなことないよ、俺あの病院に行きたいというおばあちゃんね、ずっと待ってても500円の1メーターでも全然あの楽しく俺遅れちゃうよっていうドライバーばっかりじゃないからという俺がだよ、あのさ、例えばあの電話、携帯の電話しながらさ乗ってくるさ、あの忙しいふりしてんだか本当に忙しいんだかはわかんないけどサラリーマンの方さ、開けてさ、そのはい、どうもそうです、あのそうです、そうです、そのプロットはちゃんとやった方がいいと思うんですよね、そうです、そうです、そうです、あ出してっていう、いきなり出しても何もお前電話してきてんだったらどう、あ、じゃあ、かしこまりましたって言って出して、もう、出したって、まっすぐ行くしかできないじゃん。で、向こうはさ、うん、その方で、うん、なんとか企画は、うん、やるつもりでいるんですけど、あ、そこ右とかで、いきなりとかで、あのね、東京でね、いきなり右折するのすごい難しいんだよっていうのは、俺多分ね、免許持ってる人だからね、サラリーマンの彼もわかると思うんだよね。いきなり外に出して左の車線にいるのにさ、そこの次の次の信号をさ、右に曲がれって言われたって、俺もクラクションの雨嵐だよね。だから、例えば、その他の車でね、俺が一般の車で乗ってて、あのバカなんちゅう動きしてんだよってタクシーよく見るけれど、あの車内の中はどういうドラマがあるのかなって最近本当に思うようになってきた。本当にバカチンのドライバーがだんだんハンドルミスをして車を割り込もうとしてるのか、それとも後ろの傍若無人な客が今曲がるって言っただろとか言って怒ってるのかが全くわかんないじゃん。全くわかんないことによって、俺が今度さ、普通の車乗ってて変な動きをするタクシーに怒れなくなってきてね、あのなんだろうね、あのみんなもう全てのタクシーに優しくなってきてる自分がいるんだよね。あのな、これはね、よくないことだと自分でも思ってるんだけど、あの中で何が行われてるんだろうって、まあ自分がやるドライバーになったからだと思うんだけど、すっごい考えるようになっちゃった。もしかして客に言われて今止めろとか言われてるなら譲ってあげようかなっていう、そのあの今までだったらタクシーに譲るなんてとんでもないって思ってたし、あのだからね、プロなんだからちゃんと余裕を持って動かしなさいよって。だってバスの運転手なんて随分とジェントルマンに運転してるでしょって、あの割り込むバスなんて見たことねえよっていうぐらい、じゃあのタクシーとバスって違うぐらいさ、あの物事のなんだろうな、交通事情の中で、礼儀正しく走ってるかっていうと、あんまりタクシーって礼儀正しく走ってないじゃない。でそれこそお客さん見つけたらもう左から回り込むようにこう止まったりとかってするドライバーもいるから、要は全部が全部ほらお客さんが悪いわけでもないけど、今言ったような傍若無人なお客さんは本当にいるから、うわーこのサラリーマン殺してって思う、そういうお客さん本当にいるから、あのそれこそあのお前がいくら電話してても俺はお前に行く先を言われるまでここから動かないって思ってもいいぐらい、それこそ、早く出してって言ったから出してあげたんで急いでるんだよねっていうつもりで、出してるわけだから、せめてね東京駅とかなんかこうね、あの汗かいてきちゃったあの何でもいいけど、あの言ってくれればいいじゃんって思うんだけど、そうもなかなかいかないんだよね。あのなんだろうね、不思議だけど。でさ、その最近俺があのそういうそのサラリーマンに傍若無人なことを言われたくないので、あの霞が関とかさ、丸の内とか銀座とか、サラリーマンが忙しく働いてそうなとこを俺ことごとく避けてるのね本当はそこが一番売れるんだよ。だからみんなそこ行きたいのよ。だってすごいロングも出るし、あの会社のお金で乗ってるからバンバン使ってくれる人も多いから、あのタクシーとしては天国なんだけど、俺嫌なのよ。俺は嫌なので、どちらかというとおばあちゃんとかが病院行くのに、病院の帰りとかを、あのやっと病院終わったから甘いものでも食べましょうかって言うんでタクシーに乗ってどっか行くとか、そういうおばあちゃん乗せたいとかおじいちゃん乗せたいのね。だけどまあそんな風に選べないからで、選べないんだけど、で浅草とか上野とか下町界隈に俺はよく出没してるのね。 で、その出没してるその下町から時々すごいマジックとして、成田空港であるとか羽田空港であるとか東京ディズニーランドとかってポロッと、そのあれ、あんたこっから行くのっていう人いるのね。で、この前ね、その上野からディズニーランドを引いたの。ディズニーランドのホテルで、その多分あの上野のちょっと、前だからね、後楽園遊園地でちびっ子っていうか子供に戦隊ヒーローのさ握手会みたいなのあるんだよね、後楽園遊園地って。でその後楽園ドームのところでそれを今日見せて、で いよいよ明日はディズニーランドでメインイベントを楽しませるっていう関西のご家族かな、お父さんお母さん男の子女の子の4人家族が乗ってきてさ、でその4人家族が乗ってきたの時点で、もうディズニーランドっていう、ディズニーなんとかアンバサダーホテルとか、つまりディズニーのホテルね。でそこに行くっていう段階で話の乗っけてるけども、後楽園遊園地のテンションのまんまなんや。あのなんとかってやつよ、握手、ま、小学生でも俺っていうのね、あれね、俺もういつ死んでもええわみたいなことを小学生が言うんだみたいな、で かっこよかったわみたいなことを言って、もう後楽園遊園地の戦隊もののヒーローの話でこう盛り上がってる車内のね、でその盛り上がってる車内の中で突然お母さんがね、違う、それでディズニーランドって浦安ってね、湾岸線を通って走っていくとディズニーランド見えるのよ、車から。でディズニーランドが見えた時、ほらディズニーランド明日あそこで遊ぶんやでみたいなことを言った時に、お母さんが丸丸ちゃん、本当のお母さんも連れてきたいって思ってたんだよっていう話をポロッとしたらよ、ええで俺は運転してるけど、5歳か、あ、5歳なんだな。だから要は病気かなんかで知らないけど奥さんが亡くなって、新しく入ってきた、お母さんで、で、この子供二人は、その5歳、最初のお母さんの子供なんだと。だから、頑張って家族になろうとして、やってんのかって思って、俺は、頑張れママって思ってたの。したっけ、その男側の方が、今度、そやな、〇〇おばさんと〇〇ちゃんってどっから見ても本物の親子に見えるで、俺羨ましいもんって言ったの。お前誰だよって、そのさ、4人いるうちの、お前はそのおばさんの子でもなければその前の誰だよお前っていう話に、もう俺の中ではさ、その男のセリフ、男の子か、男の子のセリフがもう全然わかんなくて、で、そのお母さんがそうよね、丸々くんもお母さんが結構きつい方だから、ディズニーランドってなかなか来れなくて、今回は一緒に来れてよかったわよねみたいな話をしてるの。他人って、もうここで俺さ、もう頭ぐちゃぐちゃなんだけど、待って、その5歳で、それから子供が、連れっ子で、それで、連れっ子のボーイフレンドが、泊まりで、近所の友達かなんかのを一緒に連れてきてるってことか、これって。もうね、すごくないって思ってるあたりで、そのホテルに着いたのよ。して、お会計でしょ俺で、何本だったっけな、あの時ね、4000いくらですっていう話をしたら、 お母さんがね、はいって言ってお財布を出したのね。だから俺後ろを見てたんだよ。そしたら助手席にして、で座ってるパパさんが、丸々子さん、ここは僕がって言ったの、ね、で奥さんの方が、いや丸々さんにそんなタクシー代まで出してもらうわけにはいけませんからって言ったの。お前ら夫婦じゃねえのかよって、もうそっから、ちょっと待って、ちょっと待ってって言って、 じゃあ本当に申し訳ないです、何から何までって言って僕に任せといてくださいって言って、どの旦那さんだと思われる人が俺にお金を払って出てくんだけど、もうさそこに夫婦もいないってなったらさ、お前らのそのあったかそうだった4人家族がさ俺の中ではさもうどうしていいか分かんなくてさ、いやーちょっとごめん、ちょっとその喫茶店でその俺も交えてその5人で話そうかっていうぐらい知りたかった。でこれラジオで喋ってこんなこと言ってもあれなんだけど、謎なんだよねその後みんなどう思う、これ本当に多分夫婦じゃないよねっていう。いやディズニーアンバサダーホテルに降りたねあの家族はね、だから全部血のつながりがないよう なんか不思議な、でもどっから見てもねすっげえあったかい家族に見えたんだ、楽しそうに喋ってたし、だからすごいよね人間、関西ってすごいのか、人間ってすげえとか、まあそういうのがあっても俺もいいと思うから、すげえと思って拍手を送りたいお客さんもいましたと。これはあったかい話だよね胸くそ悪い話じゃなくて、温かい話かこれ不思議な、どちらかというとミステリーな話かもしれないけど、そういうお客さんをリアルだからね、リアルに乗せましたというお話でした。 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
そうなのよ、人間面白いよね本当に。でね、タクシーのやつをね、つぼさんもタクシーはフィルターかかってて面白いからもっとやってくださいって言われてるんだけど、思い出せるのと思い出せないのがあって、で俺タクシードライバーになってやっと1年ぐらいでさ、でその本当に成り立ての時の本当に1人2人目ぐらいのお客さんの中に忘れられないお客さんがいて、俺喋ったと思ってたんだけど、坪さん喋ってねえとか言って、まあ、あの前のバックナンバー見てれば、あのバカ喋ってるっていうのがわかるかもしれないけど、夫婦が怒って乗ってきたの。結構な老夫婦。で、だから、猫だって言ってんじゃん。いやいやいや、犬ですよ、お父さん。だから、猫っていう怒りながら乗ってきた、夫婦がいて、で、ねえねえ、運転手さん、どっちがいい？とかいきなり俺聞かれて、犬と猫ですか？って言って、で、昔犬だったけど、今は猫です、猫派です、みたいなことを言ったら、どっちなんだよ？どっちか決めて？と。じゃあ、猫で、猫かよ！とか、怒ってるんだけど、それどうでもいいような話だったらしくて、犬の猫ってのは要は、両方とも飼ってんだって、そのご夫婦は。で、どっちが可愛いのみたいな話だったらしいのよ。で、それはまあ本題ではなくて、さ、運転手さんさ、カラオケボックスにやってくんないって言われて、カラオケボックスですか？朝までやってるとこがいいな。でっかいとこ？ご飯も食べれるようなとこがいい。かしこまりました。どこでもいいんですか？まあまあどこでもいいよ。そこに連れてってくれれば。なんだろうな、その、なんか、猫の犬猫の子という老夫婦とカラオケボックスが、まあ合致しないんだけど、ほいで、ね、ディズニー聞いてくれるって言うから、ああ、なんでも聞きますよって話をしたら、俺さ、末期癌って言われてた。でね、末期癌って言われてて、もうダメだと思ったから、世の中、灰色だったのさ。それで、検査結果が今日出るって言って病院にね、もう腹くくって家内と行ったんだわ。そしたら嘘だって、要は良性だからがんでも何でもねえって言われたの。 って、いや、お客さん、すごいことじゃないですか。最近の お医者さんでそんなことになることって、まあまあめったにないですから、喜んでいいんじゃないですかって言ったら、もう、嬉しいさって言って、そのおじいさん、すごい喜んで、要は、これで俺死なないんでしょ？死なないならやりたいことってさ、朝までカラオケやりたいって言ったもんなんで、その朝までカラオケやったことねえから、母ちゃんと一緒にやりてえっつって、行くっていうのが、その日の、その日だったんだから、うちさん、いいとこ連れてってくれって言われた。本当にね、東京中探し回っても最高級のカラオケに連れてってあげたいと思った。で、猫と犬は、要は餌のこと心配して喧嘩してたらしいんでね。で、まあ、要は、カラオケボックスでも、あの頃ビッグエコーか。高くてもいいところビッグエコーですよ。まあ、安くて、いろんなもの食べるっていうなら招き猫もありますし、まあ、死ぬほど遠くでもいいってんだったらもうちょっと違うところもありますけど、まあまあ、あんまりね、すごい金額でカラオケ行くもんじゃないですから、近場で、見繕ってみましたって言ったらすげえ感謝されて、ありがとう、俺朝まで歌うからよとか言って、もうね、おろしてその後のあの夫婦がどんだけ、多分その朝まで歌えるような体力じゃないと思うんだけど、でもそういう気持ちでね、降りてっていうお客さんを乗せれたことが、俺も嬉しかったし、なんだろう。まあ、俺に乗って幸せな気分だったかどうか知らんけど、俺はその老夫婦に、幸せを分けてもらったと思ってるから、今でも覚えてる。もう機会があったら乗せたいけど、どこの誰べかも分かんないからね。要は、一期一会、本当に一期一会だから、向こうのお客さんが領収書持ってればワンチャン俺の、タクシーを呼べるけど、それ以外は無理だから、あの時のカラオケどうですかって、どうでしたって聞いたいけど、無理だもんね。っていうね、それは今でもね、ああいうお客さんをいっぱい乗せれば、俺タクシーって仕事も好きになれるなと、今自分でやってるタクシーだって大嫌いだけど、大嫌いだけど、思うんだよね。で、そういう気持ちで世の中回っていけばね、それこそ本当に犯罪とか人殺しもなくなるんじゃねえかって、そんな大行の話じゃねえな。そういう話じゃないけど、まあそういう話でしたと。でね、ネタもあんまりないし、久々にとにかくタイミングって大切の、俺の一曲、なんだっけ、ファーストシングルって言って、やっと作ったよって言ってから1年経ってもまだファーストシングルのままで、ね、いい加減セカンドなんか作れって話だけど、なかなか作れないので、ファーストシングルの日本バレを聞いていただきたいと思います。どうぞ！
とにかくタイミングって大切。天下大平スカッと日本バレー。挫折があってくよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり自分自身を心底嫌いになって世の中全部ぶっ壊したくなる俺が止まっても時間は過ぎるみんな思う僕地球も回るそんな時こそ前を向いて行こう目玉を開いて耳を澄ませば今まで見えないことがそのうち見えてきたりするあとは簡単腕を振り上げ思い切りでかい声出そうとにかくタイミングって大切バッチリ決まれば裏切ことがうまく運んで天下大平スカッと日本バレー汗水流して汗かいてみんなに頭を下げて回ったり誰かのせいにして誰かを妬んで全部投げ出して暴れたくなる胸を張って思い切り叫ぶ 来は変えられるものさ。あとは簡単、前を見て順風満帆、気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば浮かび上げる。丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカッと日本バレー、天下太平スカッと日本バレ
ゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃな番組。
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
中途半端な僕は何を守れる。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。全然関係ない話していい？いや、あの精霊流しって知ってる？俺さだまさし好きだったから、あのさだまさしに精霊流しって悲しい歌があって、もうさだまさしってどっちかっていうと悲しい歌ばっかじゃん。ほいで、あの精霊流しも恋人が死んじゃって、その恋人の魂を川にこう流してくっていう、まあ悲しい、あの歌だけど、弟さんはあのそんなこと全然知らないから楽しいねって言って喜んでるよっていうような歌、あれ、あれれれれれれみたいなさ、あんなやつがさ、俺初めてあのその精霊流しのの本番、あの写真でニュースで見たの、だんじりみたいなんだね。いや、もう全然さ、あの爆竹バンバン鳴らしてさ、エレクトリカルパレードかっちゅうぐらいいろんなもん光っててさ、ガンガンでっかいさ、なんつうの、屋形船みたいなやつをだ出しにしてガラガラ弾いて、でコンビニとかそのあの場所で精霊長崎かで一番売れるのって耳栓なんだ。要はほら、あの中国の正月の時のさ、お化けみたいなのほら、爆竹全部流すやつあるじゃん、あんな感じなんだって。ババババババババババババってやって、で電気ショックがビカビカビカってなって、巨大な出汁が練り歩いてっていうのをずっとやるんだって。え、なんか俺のさだまさしの精霊流しはどこに行くのって、全然あまりのギャップだから、観光の人も、なんで思い出したかっていうと、今あの裸足がスタジオ好きだよって坪さんがね、その収録前に言ってたんだけど、 B さんだと大やけどするんだって。要は B さんで歩いたらやけどするぐらい、もう世の中に爆竹が常にバチバチやってるんだって。だから耳栓もないと耳おかしくしちゃうしっていうぐらい、あの本場の精霊流しは大変元気で活気あるものだっていうことがニュースで やってましたとさっていう話なんで、ちょっとだから俺精霊流し 見に行きたくなっちゃった。そんな悲しいんじゃなくてね、もちろんその魂を鎮魂させるっていう精霊流しっていうシステムは変わってないらしいんだけど、俺らが想像している斜め上ぐらいに似てるみたい、その爆竹とかその光物だから。検索するとね、俺も初めて精霊流しを画像検索したけど、ちょっとね俺の想像心の準備してるやつはもうなんだ美空ひばりちゃんのさ、あー川のの、あの川みたいのにポチポチとこうろうそくのついたさ可愛らしいものが流れてる、それが精霊流しだと思ったけど、もっと違う、なんかファイト一発の匂いがするよファイト一発みたいな感じの巨大なものと提灯がガラガラガラって言って爆竹がババババババってなるっていうさ、あれっていうこのギャップね、最近じゃあまりですなっていう話でご興味ある方はぜひ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。それから X ツイッターじゃないよね、 X の方はミュージックゼロチャンネルでもカタカナでミュージックゼロチャンネルでも、M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL、MZ チャンネルですね、でもいいので、ミュージックゼロチャンネルのフォローリプライよろしくお願いいたしますと。でつぼさんの方がデルタって打つとA の横棒のないやつね、デルタに IR って書いてこれでエアーって呼びます。エアーシンガーかエアーで、つぼさんの X のチャンネルじゃなかった X のサイトと、YouTube のチャンネル両方上位に出てきますんでね、チャンネル登録と、フォローとリプライ、それから、NFT イラストは売ってますからね、あなただけの唯一のこうイラストを一つ持つのもどうでしょうという感じでございますので、見に行ってあげてくださいと。で、高橋智明の方は高橋智明歌ってみた、もしくは、トム雑談、この4つで、まあ、上位に行きますんでね、YouTube でまた変わらず歌っておりますんで、聞いてあげてくださいと、そんな感じでございます。まあ、頑張ってセカンドシングルを頑張って書きますって感じでしょうか。この番組を忘れちゃった。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。じゃあ10月にまた会おう。さよなら。